デベートへようこそ。本日のテーマは、生成 AI と実世界を接続するための標準化基盤、モデルコンテクストプロトコル、まあ通称 MCP ですね。これまで AI モデルと、そうですね、データベースとかロボットみたいな外部ツールを連携させるには、もう個別の開発が必要だったわけです。MCP はその接続を標準化して、いわゆるMN 問題を解決する技術として今注目されています。で、ここに本日の議論の核心があります。このモデルコンテクストプロトコルは AI エージェントの真の自立性を、まあ、解き放って現実世界への応用を加速させるのか、それともその厳格すぎるともいえる安全設計が AI が本来持つ自立的なポテンシャルを本質的に制限してしまうことになるのか。私はですね、 MCP は AI エージェントを現実世界で安全かつ実践的に運用可能にする、もう不可欠なインフラストラクチャーであると、まあ、そういう立場を取ります。
ええ、そして私はですね、 MCP がその相互運用性という技術的な課題を、まあ、見事に解決する、それは認めます。ただその一方で、その安全性を最優先する設計思想が私たちが AI に期待する、いわゆる自立性、この究極の目標を知らず知らずのうちに阻害してしまう可能性があるんじゃないかと、そういう視点から論じていきたいと思います。
それではまず私の見解から述べさせていただきます。 MCP の最大の功績、それは何かというと、やっぱり接続の複雑性が指数関数的に増大する、あの M×N 問題をですね、足し算のM プラス N にまで簡素化する、この点にあると思うんです。資料にある図が、まあ、示しているように、M 種類の LLM と N 種類のツールを個別につなぐんじゃなくて、MCP という、まあ、共通言語を介するわけですね。これによって、一度ツールを MCP に対応させさえすれば、あらゆる LMM から利用可能になる。これってコンピューター史におけるあの USB 規格の登場にも匹敵するくらいのインパクトがあって、エコシステム全体の拡張性を飛躍的に向上させます。しかし、私が今日最も強調したいのはですね、 MCP が導入するその厳格なセキュリティ思想なんです。操作の危険度をリードオンリー、ソフトコントロール、ハードコントロールの3段階に分類するアプローチ、これは AI エージェントを社会にこう責任ある形で導入するための極めて現実的な解決策だと考えます。例えば、2025年に起きた製造ラインでの AI エージェントの誤作動事故ありましたよね。あれはまさに承認プロセスがなかったために数億円もの損害が出たわけです。 MCP のハードコントロールはまさにこういう事態を防ぐための過去の失敗から学んだ知恵なんですよ。ロボットアームの操作とか決済処理といった物理的金銭的に後戻りできない操作に対して、ヒューマン・イン・ザ・ループ、つまり人間による明示的な承認を必須とすること、これは AI の暴走を防ぐ賢明な防壁です。この安全性こそが産業界や社会が AI エージェントを信頼し広く受け入れるための基盤になると私は確信しています。
なるほど、その視点は、非常によく理解できます。MXN 問題の解決がもたらす恩恵と、まあ、過去の失敗から学ぶ安全性の重要性、その点はもちろん誰もが認めるところでしょう。しかしですね、その安全性を担保する方法論が、そもそもエージェントという概念そのものをこう骨抜きにしてしまっていないか。そこが私の懸念なんですよ。私たちがエージェントという言葉に託すのは単なる高機能なツールじゃないはずです。ジミラの知覚に基づいて目標達成のためにこう自律的に判断して行動する主体、それこそがエージェントですよね。あなたが称賛されたそのハードコントロールにおける人間による承認必要という要件は、この自律性のまさに核心部分を人間が握り続けるという宣言に他ならないんじゃないでしょうか。これでは AI は人間の意図を忠実に実行する、まあ非常に洗練されたリモートコントロールツール、そこにとどまってしまうのではないかと。さらに言えば、あのサーバー側から LLM の知能を呼び出すサンプリング機能ですら、資料では人間による承認が強く推奨されている。
AI が自ら能動的に思考して状況を打開しようとする、まさにその瞬間でさえ人間の許可を仰ぐべきだと。これはこのプロトコルが AI の自律的な判断を本質的には信頼していないことの何よりの証左だと私は思います。結果として MCP は AI をまあ安全な檻の中に閉じ込めてしまって、真の意味で自律的なエージェントが生まれる可能性そのものを狭めてしまうのではないかと、そう危惧するわけです。
いや、リモートコントロールツールという表現は少し実態を捉えきれていないかなと感じますね。責任ある革新という言葉は、これは非常に重要だと思います。ただその責任の主体が常に人間であるべきだという前提、そこにこそ私は疑問を呈したいんです。資料にもあるように、 MCP は産業用ロボットの標準 OS である ROS2 とか、 IoT デバイスで広く使われる MQTT とのブリッジを標準で提供している。これはこのプロトコルが単なる理論じゃなくて、もう即座に現場で使えることを示しているわけです。その現場でですよ、システムの緊急シャットダウンとか、高価な部品を扱うロボットアームの精密操作みたいな本当にクリティカルなタスクを人間の承認なしに AI に委ねるという判断は、はっきり言って現時点では技術的な傲慢としか言えないでしょう。ヒューマン・イン・ザ・ループは AI の能力を縛るものではなくて、その強力な能力を社会が許容できる形で安全に活用するための、いわば安全弁なんです。この安全弁があるからこそ、企業は安心して AI エージェントを導入して現場の生産性を向上させることができる。リスクを無視して理想の自立性だけを追求するというのは、社会実装の観点からは少し無責任じゃないでしょうか。
その安全弁という考え方自体が問題の本質を逆に見えにくくしているように思うんですよ。安全機構は理解できます。しかし、そのヒューマン・イン・ザ・ループが、例えばですけど、工場の管理者が一日に何百回も承認を求められるようになったとしたら、それって本当に安全と言えるんでしょうか。むしろ承認疲れによるヒューマンエラーを誘発する、また新しいリスクを生み出すだけじゃないですか。ユーザーが自然言語でロボットを動かせと指示して、 AI がそれをツール呼び出しの JSON-RPC に変換して、で結局ユーザー自身がそれを承認する、この一連の流れを見てみると、 AI の役割って結局ユーザーの意図を機械語に翻訳する変換器、ただそれだけになってませんかね。真の自立エージェントというのは、例えばカメラの映像からライン上の不良品を地道に検知して、その原因を推論してアームを制御してそれを取り除いて、さらに上流工程のパラメータを微調整して再発を防ぐと、こういう一連の行動を自律的に完結させる存在のはずです。MCP のヘッジエルは、その最も決定的な実行と修正のステップを人間が握ることで、AI を自律的存在から、切り離してしまっている。これは AI の能力を矮小化しているとは言えないでしょうか。
それは MCP のアーキテクチャーの、一面しか見ていない合意点かなと思います。先ほども少し触れましたけど、リードオンリー、ソフトコントロール、ハードコントロールというこの3段階の分類が、まさにその承認疲れを防ぐための設計思想なんです。例えば在庫データベースの読み取り、これはリードオンリーですね。あるいは照明の明るさ調整、ソフトコントロール、こういう可逆的でリスクの低い操作には人間の承認は不要に設定できるわけです。承認が必要なのはあくまでも物理的金銭的に重大な結果をもたらすハードコントロール、ここにだけに限られる。これは人間の認知負荷をちゃんと考えた非常に現実的な設計ですよ。さらにサンプリング機能についてもう一度考えてみましょう。これは単なる翻訳じゃないんです。資料にあるように、ロボットが未知の障害物に遭遇した際に、サーバー側がこの障害物の材質と形状から最も安全な回避ルートを3パターン生成して、そのリスク評価を報告せよと LLM に問い合わせることができる。これは AI の知能を状況に応じてもっとこう能動的に引き出す行為なんですよ。ここで HITL が推奨されているのはあくまでもデフォルトな安全設定です。例えば閉鎖された研究環境とか、リスクが管理された状況であれば、この承認プロセスを外して
AI に完全な自律判断をさせる実験ももちろん可能です。 MCP はその選択の自由度を利用者に与えているんです。
その選択の自由度というのが、まあ実質的には機能しないんじゃないかと私は見ているんですね。なぜならプロトコルレベルで推奨される安全設定というのはもうデファクトスタンダードになりやすいからです。システム開発者は万が一の事故の責任を問われることを恐れて、ほとんどのケースで最も安全な承認必須の設定を選ぶでしょう。その結果、あなたが言うような実験的な試みはごく一部にとどまって、社会全体としては AI を監視下に置くアーキテクチャが定着してしまう。リアルタイム性が求められる多くの現実世界のタスクでは、この設計はもう致命的です。例えば、自律ドローンが災害現場で生存者を発見して、救助活動のために瓦礫を一部除去する必要があると判断したとします。その瞬間に人間の承認という数秒、あるいは数分の遅延と介入が入る。その間に状況は刻一刻と変化して、救える命が救えなくなるかもしれない。結局のところ、サンプリング機能ですら、AI が閉じたループで自律的に問題を解決することを許さず、すべてを人間の監視下に置こうとする MCP の設計思想をかえって補強してしまっているように私には見えるんです。自律性が一番必要な、まさにその緊急時において、その自律性を発揮できないんじゃ、もう本末転倒じゃないですか。
それは非常に極端な、そしてまあ正直に言って現時点では少し SF 的なシナリオに聞こえますね。 MCP は2026年現在の技術的な到達点と、何よりも社会的な要請を反映した極めて現実的なアプローチなんです。私たちはまずこの堅牢な標準基盤を普及させて、社会からの信頼を勝ち取ること、これが最優先です。 AI が勝手にドローンを動かして二次災害を起こすかもしれないという不安を社会が抱いている限り、あなたの言うような完全な自律性は受け入れられません。これはTCP/IP がインターネットの基盤を築いたプロセスと全く同じですよ。まず誰もが使える安定した通信プロトコルを確立して、その上で様々なアプリケーションが花開いた。MCP も同様に AI と実世界をつなぐための安定した通信プロトコルなんです。安全な土台を築いて、その上でこそ将来のより高度な自律性が議論できる。 MCP はそのための不可欠な第一歩であって、これを飛ばして理想だけを語るのはちょっと空中楼閣を築くようなものだと私は思います。
しかし、その現実主義的なアプローチが長期的に見てある種の技術的な袋処理を生み出す危険性、これはないんでしょうか。標準化は、確かに重要です。ですが、何を標準とするかが決定的に重要なんです。業界全体が人間による承認を前提としたアーキテクチャを標準として採用してしまったらどうなるでしょう。真に自律的なエージェントを研究開発しようとするインセンティブそのものが失われる可能性があります。すべてのツール、すべてのシステムが最後は人間がボタンを押すことを前提に作られてしまう。そうなれば AI は状況を判断して行動を提案する能力は向上するかもしれませんが、自ら決断し実行する能力は永遠に獲得できないかもしれない。 MCP は目先の接続問題を華麗に解決しますが、その代償として我々が AI エージェントという言葉に託してきた長期的なビジョン、つまり人間と協調しながらも自律的に問題を解決するパートナーとしての AI の姿を知らず知らずのうちに矮小化してしまうのではないか。その可能性を私たちは真剣に考えるべきです。これは単なる技術選定の問題ではなく、 AI と人間の未来の関係性を定義するもっと大きな哲学的な問題でもあるんです。
それでは本日の議論をまとめましょう。私は MCP が AI と実世界との間に長年待望されていた共通言語を提供すると考えます。 USB が周辺機器の接続を革命的に簡単にしたように、 MCP は AI アプリケーションのエコシステムを爆発的に成長させる、まあ起爆剤となるでしょう。そしてその厳格なセキュリティ階層とヒューマン・イン・ザ・ループという承認プロセスは AI の可能性を制限する枷なんかではなくて、むしろその強大な力を責任ある形で社会に解き放つためのいわば鍵なんです。安全という土台があって初めて AI エージェントは社会からの信頼を獲得し、その応用範囲を真に広げていくことができるのです。
はい、私の立場を要約します。
MCP が総合運用性にもたらす恩恵、これは計り知れず、技術的異業であることは間違いありません。しかし、その設計の根底、特にハードコントロールやサンプリング機能の推奨設定に透けて見えるのは、やはり AI の自律的な判断能力に対する、ある種の深い不信感です。重要な局面で常に人間の介在を要求するこの枠組みは、AI を永続的に人間の管理下に置くことを意図しているように見えてしまう。これが我々が目指すべきエージェントの時代への道を本当に開くのか、それとも安全という名前でその可能性を結果的に閉ざしてしまうのか、その点については私たちは極めて慎重な見極めが必要だと考えます。
AI の強力な実行能力をいかにして安全に制御し、社会と調和させるか、これは現代における最も重要な技術的課題の一つです。MCP はその課題に対する2026年時点での一つの優れた、そして現実的な答えを提示していると言えるでしょう。
ええ。しかし、AI にどこまで自律性を許容し、どこから人間が介入すべきかという、その境界線をめぐる議論は、今日ここで交わされたように、まだ始まったばかりです。技術が進歩するにつれて、その境界線は絶えず見直されることになるでしょう。今回の資料には、この根源的な問いを考えるためのさらなるヒントが隠されているはずです。